リーダーの心得。
こんにちは、グレース雅子です。
グレースさん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、この番組、リーダーの心得というタイトルの番組です。グレース雅子さんが毎回一つテーマを設けてお話を分かりやすく聞かせてくださっています。さあ、グレースさん、早速今回のテーマを教えてください。
はい、今回のテーマはですね、変化に抵抗する人たちとの静かな戦い。
はい、今回も気になるタイトルとなっております。それでは早速、はい、内容の方お願いします。
はい、ありがとうございます。何かね、やっぱりその組織にいると、
はい、
上から今度はこれをやっていくとかね、
うん、
この方法はもうやめにするとか、
うん、
その何かを変える、新しく始めるっていうようなことが出てくると思うんですけれども、うん、リーダーさんって結局それを周知しないといけないじゃないですか。
うん、そうですね、うん、部下たちね。
で、その時に全員が全員ね、はい、わかりましたではなく、うん、中にはその変化に抵抗する人たちも出てくるじゃないですか。
いやー、絶対いますよね。前のままでいいじゃんとかね。
そう。
そんな風に変わるのとかね。
そう。それとか、あれなくなっちゃうのとか、
うんうんうんう
ん、そんな新しいことをやらなくちゃいけないのっていう風に、うん。で、そうすると、そのリーダーさんは、なんか、自分が責められているような気持ちになってしまう。
うん、ああ、確かに板挟みですよね。
そう。いや、私が言ってるんじゃなくて、トップが言ってるんだけれども、うん、なぜ私が、みたいに。うんうん、思ってしまうこともありますし、これがね、社長だったら、いや、自分は新しくこういうふうにしようと思ってるのに、なんでみんな反対するんだろうとかね。そう。でも、リーダーってそもそも、変化を作る存在じゃないですか。
ああ、そうなんですね。
そのね、より良い方向の、方向に連れていくとかね、より良い未来のためにって言ったら、やっぱり変化がなければ、それって現状維持じゃないですか。
いや、本当そうですよね。
で、現状維持は、長い目で見たら現状維持は衰退と同じじゃないですか。
そうやって言いますよね。それ聞いたことあります、私も。
そうそうそう。ただ、変化に抵抗する人たちっていうのはね、やっぱり、怖いんですよ。
ああ、ちょっとその気持ちも分かったりしますね。
自分が慣れた状態とかね。
はい。
自分が、そのもう、よく分かっている。っていうところから変わってしまうと、
はい、
本当にできんのかなとかね、
うんうんうんうん。
なんか自分の価値が下がっちゃったらどうしようみたいな。
で、あと、単純にあれですよね。何かが変わるってことは、また何かこう、覚えなきゃいけないしね。いろいろなこと。
そうなんですよ。
ね、その大変さはありますよね、やっぱり。
まあ、でもね、社内のそういう、その、ね、改善とか改革っていうところよりも、私たちが消費者としてね、こう、買ったり使ったりしているような製品やサービスって、変わるじゃないですか。
まあ、そうですよね。
変わったけれども、なんとなく使ってるじゃないですか、ちゃんと。
そうですね。
そう。
うん、
例えばね、じゃあ、自動車が、マニュアルからオートマになり、
ああ、そうでしたね、
大丈夫かなって思いながらも、もうそれが当たり前になっているし。
いや、そう、ほとんど今はもうオートマ車ですもんね。
で、ガラケーからね、じゃあもうガラケーが、生産中止になるかもしれないから、じゃあスマホに乗り換えてって言ったって、使ってるじゃないですか、スマホ。
そうですよね。なんだかんだで慣れてきましたよね。
そうそう、なんだかんだでね。だから、例えばじゃあ辞めたり、変わったり、新しく始めるっていうことも、なんだかんだ言ってね、大丈夫は大丈夫なんですよ。できるんですよ。
そうですね。
でも、そこをね、こう、不安とか恐れっていうのを、 やっぱり素直に表現しているだけなので、
あ、じゃあ、そういった、変化にね、抵抗する人たち、変化を恐れている人たちを、どのように引っ張ってってあげたらいいんでしょうか、リーダーさんは。
そんなこと言ったって上がこう言ってるんだからもうこれしかないっていうふうに、ほったらかしにしないってことですね。
なるほど、なるほど。
そもそもね、やっぱりみんな変わりたくないんですよ。
あ、そうですよね。
そう。だから、そうしたその変わりたくないっていう自然な感情と、まあ、自分自身の中でもね、こう、戦いが始まっているので、だから対立するのではなく、伴走していく。
なるほど。対立する、もうそうじゃないだろう、こうしろよっていう感じじゃなくて、伴走してあげる。
そう、どこが不安なのか。何にもやもやしているのかとかね。そこをしっかりと、明確にしていく、言語化をしていく。その、伴走の姿勢っていうのが、やっぱり、いずれはね、相手も、こう、それじゃあちょっと、そうやってみようかなっていう気に させるので。
相手の心が動いていくんですね。
そうですね。やっぱりその不安を分かってもらいたいんですよ。
そうですよね、人間ってね。
それなのに、いや、もう決まったことだからとかって言われると、余計抵抗する。
まさにそうですよね。もうカチンと来たりね。しますもんね。そっか。だから、そうやってこう、むやみにぶつかるんじゃなくて、寄り添って伴走してあげることが大事ということで、それが今回のテーマの静かな戦いなんです
そう
ね。
なんです。バチバチにね、対立するんじゃなくてね。だって、必ず出てきますからね、抵抗する人たちって。
いや、もう絶対そうですよね。みんながみんな同じ意見なわけじゃないですもんね。
そうです、そうです。逆にね、抵抗してくれた方がいいぐらいですよ。
そうですか。
あんまり10人が10人、はいって言って、じゃあ、やるかって言って、蓋を開けてみたら、半分ぐらいの人しかやってなかったっていうこともあるじゃないですか。その場で言わないだけってい
なるほどね。ああ、
う。
その場では抵抗しなかったけど、実はなんか心の中で嫌だなって思ってて。
そ
うーん、
う。そ
そっ
れと
か。
か、もっとね、怖いパターンとしては、
え
その場では抵抗しないで、いき
え。ええ。
なりやめるとかね。
やだー、それ。
怖いみたいな。
そっか、そっか。まあ、そんな風になるの怖いですもんね。ああ、なので、寄り添って伴走してあげながら、まあ、部下たちの思いも汲んであげて、っていうことなんですね。
そうですね。いや、リーダーさんだってね、変化は怖いと思いますよ。
いや、そりゃそうですよね。でもやるしかないっていうとこなんですもんね。
そう。で、ただね、振り返ってみると、全く変わってなかったものなんておそらくないです。
そうですよね。
私たちのその人生の中でね。
まあ、
だ
ずっと
から、
そのままっていうわけにはいかないですもんね。
そう、だから変わりたくないって思っても、やっぱり変わったものに対して適応できる、そういう力は持っているので、
そうですよね。人間誰しもその適応能力ってあるはずですからね。
そこを信じてください。
そっか、じゃあリーダーさんは、ナブカのことを信じて、寄り添って、伴走してあげるっていうことが大事なんですね。
そうですね。
ということで、今回もリーダーにとってのね、大切な姿勢みたいなものを聞かせていただいた気がします。グレースさんのいろいろなお話を聞いて、もっとお話聞きたいとか、グレースさんの活動内容をもっと知りたいなって思われた方いらっしゃるかと思います。そんな方は、どのようにしたらよろしいでしょうか？
私、ね、潜在意識を整えたりとかっていうメルマガを発行しているのですが、そのメルマガの中にね、無料個別相談 ていうコーナーがあるんですよ。初回1回のみ無料で個別相談ができるので、そんなところから申し込んでいただければ、直接私とお話ができます。
はい。もうこのチャンスをぜひ皆さんね、ご利用いただきたいと思います。グレイスさんのメルマガについて、詳しいことはこの番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひ一度ね、お気軽にチェックしてみていただきたいと思います。
はい。
はい。ということで、グレイスさん、今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。